ですね、あの、霊を訓練するということで、いつの間にか17回ですね、になりました。で、前回からこの霊の機能のうちの交わりについてですね、お話をしてきているわけです。で、まあ、いつも お見せする図ですが、私たちの人の構成ですね、これはもう何度もやっていますが、復習です。外側、いわゆる、物質的なハードウェアですね、体です。で、これは、ある意味で、マシン、機械、ね、精巧な機械と言えるわけです。で、非物質的な部分として、魂、それから霊があるわけですね。で、創世記の8によると、人は体を神は土の塵から練り上げた、作り上げ、そしてそこに命の息、つまり霊を吹き込むと、そこの間に魂が生じた。で、罪を犯す前の人はですね、この霊が生き生きと生きていた。よって、この霊なる神と豊かな交わりの中に生きていたわけです。ところが、罪の後この霊が死んだ。結果、人は自分の魂、思い意志感情と体で生きる。この生き方を肉と呼んでいたわけです。創世記の6章に人は肉に過ぎないから、私の霊は人の中に永遠に留まることはない。人の一生は120年であると。まあそういうふうにですね、肉となってしまった人。これは霊が死んでいる人でした。で、クリスチャンになるということは別にどっかの教会のですね、まあ会員になるとか、キリスト教徒になることでもないんです。これはっきり言いますよ。クリスチャンとキリスト教徒っていうのは必ずしも イコールじゃないですからね。キリスト教の会員であってもね、本当に霊が再生されて命を持っているかどうかという保証はありません。我々は別にどっかの会員になるわけでも何でもない。ただ内側の霊が再生され、この中に御霊によってキリストが命として生きてくださる。これがクリスチャンです。そして、良心ね、これについてはもうかなり話してきました。それから直角、そして交わりで、今この交わりについての2回目になっているわけです。で、この交わりというのは神と、霊なる神とですね、特に、神の愛とか憐れみだとか慈しみだとか、あるいは神様のその高貴さとかですね、神ご自身を味わう一つの霊の機能になっています。というわけで、この交わりね、これを通して神のご性質、神の愛が私たちのこの感情の中へと流れ込んでくるわけです。ですから神の、神と私の関わりはね、この霊におけるこの交わり、まあ、霊の中に反映された神の愛が感情の中に移されるときに、いわゆる感じることができるようになります。神の愛、神の愛って言ってあれをスローガンにしていたって何の意味もない。で、クリスチャンはね、いいですか、感情が豊かな人になるべきです。霊的になるっていうのは、霊能力者になるんじゃないんです。霊的になるっていうのは人になるということです。人っていうのはイエス・キリストを見ればわかる。自由にイエスは喜び、自由に涙を流し、また自由に怒ることもできた。この内側のですね、彼の内側のこの、魂の中のね、感情経験っていうものはものすごく自由であり、ものすごく豊かな経験を持っていたんです。これがですね、クリスチャンの特権です。クリスチャンはいいですか、石の地蔵さんになるんじゃないですよ。 何が来ても動じない。違う違う違う、どんどん動じてください。いろんなことが来るたびごとにですね、動じていいの。我々は感情っていうのはいろんな状況によって反応するの。叩けば痛いでしょ。叩かれても俺は痛くね。どこ嘘があるんです。目の前にいろんなことが起きたときに我々の感情はですね、当然いろいろな反応をする。これが当たり前なんです。ですから私たちはね、いいですか？この感情っていうものがですね、なかったら人生は何の味気もなくなります。ここにですね、書いておきましたけど、丸三のとこ見てください。2番の丸三のところにね、感情がなければ人生は砂を噛むなごとしです。私たちは感情が豊かであればあるほど人生は楽しくなるんです。落ち込もうとアップしようと、いろんな感情経験がですね、豊かになればなるほど人生は豊かになります。で、ここに理人症っていう言葉を書いておきましたけど、これ別に人から離れるっていう意味じゃなくてですね、感情がですね、いいですか？自分の置かれた経験だとか、自分の置かれた場面にふさわしい感情っていうものが伴わなくなってくるんです。そうするとね、なんかこう生きててですね、実感がなくなってくる。例えば今桜がそろそろですね、今日もね、うちの目の前に三池公園ってあるでね、6部か7部ぐらい、明日明後日あたり楽しみなんですね。私はもう今から楽しみ佐久間さんも来られます桜見た時にうわっとこう来るわけよ。うわっとね、こう目の中にふわっと入ってくる。で、そういうね、花を見ればふわっと花の美しさに感動する。こういう経験がなくなっちゃうんです。見ても、花が咲いて綺麗でしょって言ってもね、その人の中にはね、パッと入ってこない。こういうのを理人症と言います。まあ、神経症の一種。で、この理人症ってのはどういう時になるかと言いますと、まあ、別名ですね、精神の潜水病と言われていまして、人間の精神がものすごいプレッシャーに置かれていてですね、で、そのプレッシャーに置かれる時間が長い時間があり、そこから今度解放された。例えばですね、アウシュビッツの、強制収容所に、フランクルというのがいたんです。読んだことあります？夜と霧。あれは名著ですからぜひ読んでください。彼はね、ウィーン大学の精神科の教授だった。そして、ユダヤ人ですから、ナチスによってアウシュビッツに捕らえられた。で、自分の心の状態をですね、全部意思としてですよ。自分の心をね、客観的に全部記録したんです。これが夜と霧という本になってます。その中に彼はですね、まあ、その強制収容所にいて解放を願っていたわけですが、解放されたらどれほど嬉しいかと予想していたんだけど、実際に解放された時に何にも感じないんです。自分が解放された、今まであれだけプレッシャーがあり、いつガス室に送られるかわからない、そういう状況に置かれていたならば、普通の人でね、もう解放されたらよかったってなると思うでしょ？ならないんです。何にも感じない。実感が湧かない。自分の経験がですね、感情がですね、その自分の置かれている場面とぴったりしてこないんです。何か生きていてもですね、自分が生きているという実感がなくなってくる。美味しいものを食べてもですね、うまいってならないんです。 何かね、口の中で食べてるだけ。こういう状態を離人症と言います。で、これはどういう、メカニズムかと言いますと、人はですね、自分が耐えきれない状況に置かれたときに、自分の感情とですね、いろんな環境が、外的環境がありますね。で、これを体がキャッチして、その魂の中で評価するわけですが、このね、思いと感情を分離してしまうんです。我々は思いの中に何かがあれば感情がすぐ反応します。感情が反応すれば思いもすぐに影響を受ける。ですからこれ思いと感情は自由に関わり合っているんですが、あまりにも状況がプレッシャーに満ち、ね、状況がきつい時には、この感情をですね、まともに経験すると、ある意味で自分というものがもう耐えきれなくなってしまう。この時は感情をですね、押し込めちゃうんです。これを分離と言います。ですからね、ある方、これね、非常に厳しい状況に置かれた方がいるんです。昨日、おとといでしたっけ、回転ドアでもって6歳の子供が頭挟まれて亡くなっちゃった。僕はもうあの回転ドア昔から怖かったですね。あれ、いつ入っていいか分からないのかって。怖いな。なんとも言えんね、こうやってやってね。いつ入るかって、あれと同じで。あれはね、もう予想できたですよね。ああ、いつか事故があるっていうのはね。で、あのお母さん、これからどういう経験するか。ある意味で自分の不注意があるわけです。もちろんその設備の方の問題もあるでしょうが。その時にね、感情はですね、どうなるか。まともにそのことを受け止めることができなくなります。ですから何も感じない。感じなくなる。ある方がこういうケースがあった。子供さんがちょっと精神的な問題があったんですね。で、お母さんが目を離してる隙にですね、そのマンションから飛び降り自殺しちゃった。そしてお母さん自分がでですね、降りてって、その自分の子供がそこに亡くなっているのを見ているわけ。第一発見者だ。ところが、その状況を見ても、冷静なんです。ものすごく冷静。で、ものすごく冷静で、非常に冷静に救急車を呼び、後始末を全部やる。警察を呼び。普通ならどうなります?自分が目を離した隙に子供さんが亡くなってそこで死んでいる。それを見たとき、お母さんの心はどうなります?なるでしょ?と思うでしょ?ならないんです。いわゆるテレビドラマでよくやる、ね、あ、泣き叫んだりするでしょ?できないんです。人間っていうのはそういう状況に置かれたときには、感情をですね、思い、自分が今見ている現状から切り離してしまう。これで何も感じません。ですから、私の方に言ったの、あなたものすごく冷静にいたでしょ。そういう時は大体もうね、ものすごく空が青いのがすごくわかる。この自分が置かれた状況とですね、自分の心の中があまりにもマッチしないんです。あまりにも内側がですね、安らかになってしまっている。なぜ?で、そのことによってまたね、自分が、子供がそういう状況だったのに何も感じないっていうことでまた後で、この、罪定めの感覚で苦しむんです。で、現実を受け止めることができないときに感情を切り離す、これを分離と言います。で、エネルギーはどっかに必ずありますから、この感情がですね、解放されない限り、その人はそのトラウマから解放されない。ですから、この時間がこれから、例えば昨日のお子さんの場合、お母さんね、10年なり20年かかる。この感情と向き合って、その時に感じるべき感情を全部出しちゃった時に、本当の意味で解放されるんです。このようにしてね、人間のこの感情っていうものは、耐えきれないような状況になった時に、そういう一つの自己防衛策というものを取るんです。非常に苦しい状況ですよ。感情をですね、出せない。自分の本心に触れることができないっていう状況は、ものすごく苦しいことです。内側にね、真空状態を抱えたようなものになります。呼吸ができなくなってしまう。我々のクリスチャンというのは、この感情がですね、 まあ、我々多かれ少なかれいろんなその傷を受けていろんな感情をですねこの魂の中に押し込めているんです。でクリスチャンになった後にこの押し込められた感情がですねだんだんだんだんとこうね皮を剥くように解き放たれてくる。でここでいろんな経験をするようになるんです。例えばある方はこういうケース、自分と私のお母さんとはものすごくねいい関係がある。でねもうそのお母さんあるいは男で言えばお父さんねもう最高の人であると思って尊敬していた。ところが実はそのお父さんなりお母さんなりに隠された憎悪を持っているっていうことが分かってくるんです。そういう感情がね今まで自分が持っていたそのね意識と内側に埋まっている感情がしばしば食い違っている。私のお父さんなりお母さんなりを理想の人というふうに作ってしまうとこの人に対するマイナスの感情を出すことができない。これをずっと押し込めてきた。で自分の本心というものをいつもこちらの方へ押し込めて作ってしまうんです。作ってしまう。このようにしてですねいわゆるマスクをかぶった状態、これがね普通の人なんです。でクリスチャンの場合そのマスクっていうのがだんだん剥がれてきます。そうすると今までね自分はあの人を尊敬しあの人をね愛してると思ったのに実はやたらねそういう憎しみだとかそういう葛藤がね込み上げてきて困る、こういう人がいるんです。で私はそういう時に言うの、素晴らしいことである。あなたのうちにあるものがどんどんどんどん出れば出るほどこれは解放されている証拠です。で特にいろんな悲惨な状況になっていた人は必ず神を恨んでいます。神を恨む、神がいるならなんでこんな悲劇を私に許すんだ、神がいるのにこんなことをなんで神は放っておくのか、神を憎んでいます。この神に対する憎悪心というものをね普通は抑えちゃうんです。だけどこの神に対してぶつけることができるようになってくると解放されます。お手さえやっちゃうだけ。神様は素晴らしい、神様素晴らしいと思いつつ内側には隠しているものがある。だけれどもその隠す必要がない、ね、自分の中にあるものを素直に神にダイレクトにぶつければいいんだっていうことが分かってくる。それがねできるようになった時に誠の解放が生まれます。そしてその時に本当に神の愛がですねスッと流れ込むんです。私たちがこの感情に蓋をして感情自分の本心をどっかへ追いやっている限り、いいですか、これエネルギーがいるんですよ。追いやるためにね蓋するためにエネルギーを消耗している。で気張ってるんです。自分でいつも自分の心をこうやって気張って気張って整えている。その時にはね神の愛は流れ込みようにも流れ込めないんです。皆さんが気張ってぐーっと歯を食い縛ることによって神の愛をいつも拒否してしまう。こういう状態が、まあ、いわゆる、傷ついている人の状態です。本当に解放されるためにはこの感情が解き放たれる。そしてその時には今までですね押し込めてきてそして経験することがなかった自分の本当の感情に出会う必要があります。私はあの人のことを愛していると思ったのに実は憎しみがあったんだ、それを自分で経験しなきゃダメ、自分で受け止めなければならないんです。これが辛い。自分の本心を自分の感情を自分でですね本当に受け止めることができるかどうか、これが一つの解放される時のプロセスなんです。自分の中にそういうものがある、あるいはあの人に対して私にこういう気持ちがある、ね、こういうものを真実に自分の中のものを受け止める、これがいわゆる癒しにとって本質的に重要です。これを押し込めている時はですねいつも分かれてるの。押し込めている自分とそれから本当に感じている自分がいつも分裂してしまっている。この分裂している時に私たちの心は平安を得ないんです。そういう分裂している双心の時には神の愛が霊まではもちろん来てるんですよが魂の中に流れ込まないんです。 だからものすごく苦しくなります。その自分の真実、よろしいですか、はっきり言いますよ。私たちのうちにどのような消極的なマイナスのね、あるいは神に対して恨みを思うような感情があったとしても、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。あらゆる状況、あらゆる感情、私たちのうちにいろんなものがあることをもう神はすでにご存知です。その上で神はもうすでにイエスの血が流れているんです。その私たちの全部消極的な今溜まっているかもしれない、ですが実は2000年前にイエスの上に全部注がれたんです。そのイエスが負ってくださったイエスの血のゆえに神は私たちを一切裁かないんです。敵に騙されちゃダメですよ。ほら、あなたのうちにそんな憎しみ持ってて、そんなね、否定的な感情があるじゃないか。偽りをやっていつも自分でこうやってごまかしてるんじゃないの。それでクリスチャンと言えるのか、そういうサタンの声を聞いてはならない。そういうプロセスが必要なんです、皆さん。いろんなトラウマに出会って、いろんなそういうね、人生のそういう場面から、立ち上がる、解放されるときには、自分のうちにあるものを全部注ぎ出すことです。エレミアの経験見てください。アイカを見てください。アイカのですね、まず3章の54節を見てください。このアイカはご存知のように、あのエルサレムがですね、敵に、もう滅ぼされてしまっている、それをですね、エレミアが泣きながら、エレミアっていうのは涙の預言者と言われています、泣きながらですね、神にですね訴える場面です。ここを見てください。いいですか。3章54節、こう書いてあります。水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だ。あるいは直訳、断ち切られ、私は水が私の頭の上に溢れ、私はもう絶望だ。あるいは断ち切られたと言った。こういう経験を私たちはするんです。私たちのいろんな目の前に起きるいろんなこと、ね、これは我々の感情がですね、受け止めることができないとき、私たちはどういう反応するかっていうと、その場面で正しい反応なんてできない。もうダメだ。水が頭の上に溢れ、もう絶望だ。自分はもう断ち切られた。といううめきしかありません。皆さんがこういう状況に置かれるとき、あるいはこういう状況をくぐってこられた方もおられると思います。この時にエレミアは55節を見てください。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。何かできないんです。もうこういう時にはできない時に、私たちにできることただ一つあります。何ですか。皆を呼ぶ、皆を呼ぶ。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。私があなたに呼ばれるとき、あなたは近づいて恐れるなと仰せられました。主よ、あなたは私の魂の訴えを弁護して私の命をあがなってくださいました。主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか私の訴えを正しく裁いてください。主が答えるときに、私たちにまず何を言われるか。恐れるな。 恐れるな。そしてまた主は私たちを裁くんですか、私たちをどうするんですか、私たちの魂の訴えを弁護してくださる。そして私の命をあがなってくださる。我々にできることは、こういう場面で我々にできることはただ一つです。クリスチャンとして御言葉を読みなさいとかね、何かしなさい、ああしなさい、こうしなさい、そういうような勧めをする人はまだそういうところを通ったことがない。私たちはできないの。水が来た、絶望だ、断ち切られ、終わり。しかし皆を呼ぶことだけはできる。この時に主はどういうふうにされるんですか。私の訴えに主は耳を傾け、そして私の魂を弁護してくださる。私もいろんな場面通ったんですが、人生も終わりだっていうことあるんですよ。ドクタールークはいつもなんか気楽そうにメッセージしてるんだけど、2回あるんですよ。2回。面白いね。そういう時って非常に面白いこと考えますよ。もう自分の人生はもう終わったと。だけど家族がいる、どうしたらいいんだ。僕はね、考えた、こう考えたんですよ。高速でね、車飛ばしてね、事故を起こす。そしたらね、保険が降りるからね、家族の人生はなんとかなると、こういう考え方するんです。本当にそう考えました。しかしその時に41章、イザヤ41章です。この41章の言葉ですね、41章の10節、9節から見ますと、あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。エレミアは断ち切られたと思っているんですが、それは感情です。いつも言いますね、この感情というのは、この外的環境だとか、あるいは神との関係を正確に反映します。感情はしないんです。感情は容易に騙されるんです、ね、ですからこの感情によってエレミアはもう断ち切られたと思った、もうダメだ。しかし神は私たちを捨てない、これが真理です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の木の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめ受け、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っている。恐れるな、ウシケラのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。この御言葉で2回、救い出されています。イザヤの30章、イザヤの30の15、 神である主イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなたは救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。エレミアが出会ったような状況で、もう頭の上に水が覆ってきた。もうダメだ。これが感情です。その時にその感情を抑える必要ないんです。ダメだ、絶望してください。手放すんです。そこで気張るから苦しくなる。気張らない、もう目の前のいろんなものが全部壊れる。自分の当てにしてたものが全部そこが抜ける。その時に気張らないんです。我慢しない、歯を食いしばらない。そこで落ちればいいんです。主の安らかな温かい手の上に落ちるんです。ハレルヤ。本当にそれ安らかなんですよ。あらゆる状況においてですね、目の前の状況はもうパニックを起こすような状況であっても、神の平安が、人知を超えた神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。恐れがどっか行きます。目の前のいろんなものによって恐れる。我々の感情は怯えます。しかし主の御手が、臨在がファーッとそこを覆うときに、恐れが消えちゃうんですよ。なぜこんなに平安で挑むのか。この平安は一体何なのか。主の、神の平安は私たちの感情を完全に守ります。私があなた方に与える平安はこの世が与えるものではない。気張らないことです。気張らないで主の手の中に落ちてしまえば、そこで味わうのは平安です。自分で自分を支えようとしなくていいという安心感です。本当の安息です。感情を抑え込まない、感情を自由に表現できる、これはクリスチャンの特権です。私たちは怒るときに怒らなきゃダメです。がっかりするときにはがっかりすべきです。喜ぶときには目いっぱい喜ぶ必要があります。愛歌に戻ってください。愛歌2章18節。彼らは主に向かって心の底から叫んだ。シオンの娘の城壁よ、昼も夜も川のように涙を流せ。ぼんやりしてはならない、目を閉じてはならない。夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの声、心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼なのために祈れ。彼らはあらゆる街頭で上のために弱り果てている。これ非常にひどい状況があります。主をご覧ください。帰り見てください。あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか。女が自分の産んだ子を養い育てた幼子を食べてよいのでしょうか。実際にそういう場面があったわけです。主の聖女で祭司や預言者が虐殺されてよいのでしょうか。幼い者も年寄りも道端で地に横たわり、私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れた。あなたは身怒りの日に虐殺し、彼らを容赦なくほふった。 あなたは霊災の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めた。主の御怒りの日に逃れた者も生き残った者もいなかった。私が養い育てた者も私の敵は立ち滅ぼしてしまった。彼はこのように主に自分の心を全部注ぎ出したんです。こういう悲惨な状況、こういう状況、なんであなたは許されたんですか、なぜ主はこのようなことを私たちに経験させたんですかと、全部主の前に心を水のように主の前に注ぎ出せ。私たちは感情をですね、自分で一切やりくりしないんです。いろんな状況において自分の心を全部主の前に注ぎ出す、全部流し出す。なおそれで主はそれを裁くんですか、皆さん。違う。我々を主は許すんです。主がその時に語るのは、我が子よ、あなたの叫びは私に届いている。私はあなたを憐れみ、私はあなたを慰める主であると。その主の憐れみ預かり、その主の慰めに預かればいいんです。自分で自分の心をやりくりし、自分で自分のいろんな状況を取り繕うのは、その主の憐れみと慈しみ、主の愛を自ら拒むことです。いろんなことがあったときに全部主の前に水のように注ぎ出せ、全部注ぎ出せ。自由に皆さんの感情を主にぶつけるんです。主はそのときに皆さんの叫び、私のうめきとともに、主はご自分もうめき、ご自分もその苦しみを知って預かってくださる主なんですよ。私は救われた頃にやはり、一つのことを非常に主にですね、恨み持ってました、神に対してですね、私はその主の愛にすごく触れて満たされたんですが、同時にですね、なんで神がいてこういうことを私に許したのかと、非常に、まあ、身勝手な感情なんですが、神を恨んだんですね。で、私は全部、とにかく呪いの言葉を全部イエスにぶつけたんです。全部主に注ぎ出した。で、何にも答えがない。なぜ主は黙っているのか、どうするんだと、そして主にですね、全部その思いの丈を全部ぶつけたんですね。だけどある時に分かったんです。その苦しみに主は答える答えないじゃなくて、私がそうやって叫んでいるときに、主はそこにずっと私と一緒にいて、私の叫びをですね、そこで共有している。その主の様というのは、大なる主が私の叫びを、私が主を罪定めしているのを、主は ただ聞くんですよね。そして主が私に言ったのは、私と一緒に主が泣いてくださっているというのが分かったんですよ。僕は自分で勝手にその主に叫び、主は何も答えてくださらないと思っていたんですが、その場面で主は一緒にその泣いてくださっているというのが分かったんですよね。その時主は僕にこう言われたんです。の私を
主は、私をもうこれ以上責めないでほしいと私に主が言われたんですよ。本来主が責められる筋合いないし、私が自分勝手を持って招いた結果を主にただぶつけただけなんですが、その主もそのことにおいて主は自分も一緒に泣いてくださり、またもう責めないでほしいと、非常に小さく、ものすごく小さい主を感じたんですね。すごく主の主はすごく小さくなっていてくださったと。イエス・キリストはそういう方です。私たちが主に思いの丈を全部ぶつけるときに、主はものすごく小さく、ものすごく小さくなって、その私たちのその訴えを聞くというよりは、その我々の気持ちと一つになって一緒にそれを分かってくださる主である。これが分かったんです。その時から私はそういう過去のですね、そういうのから完全に解放されました。主が私をもう責めないでほしいと、主が責められる筋合いがないのに責めないでほしいと、そういう声を聞いてから本当に解放されました。我々の感情を全部主の前に水のように注ぎ出す。抑える必要は一切ないんです。皆さんが感じたところを全部主にぶつけるんです。主はその皆さんの訴えと一つになって一緒に叫び、一緒にうめいてくださる主です。ものすごく小さくなってくださる主なんですよ。理不尽な私の自分勝手な訴えですら主はそれを受けてくださると。私の知っている主というのはそういうお方です。我々をもっともらしい道徳だなんだの教えに縛りつけて、そして私たちがもっともらしいクリスチャンのふりをする、そんなことは喜ばない。皆さんが本当に本心、自分の本心をね、全部それを注ぎ出す、これを主はむしろ喜んでくださる主なんです。私たちの心が二つに分かれね、裁いてる自分と裁かれてる自分に分かれているような、そういう状態ではなく、もう自分のそのいろんな困難だとか感情と一つになって主を全主に全部それを注ぎ出す、これを主は喜ばれるんです。皆さん、その主の愛に触れれば、私の失敗だ、私の問題、欠点だでもってね、自分はダメだとか、自分は至らないとか、そんな風に自分をもう裁かなくなります。主はある時にまた言われました。ある問題でやっぱり自分をですね、非常に責めたことがあるんですね。で、非常に内側に平安がない。両親の咎めが去らない。で、その時に主は何と言ったかというと、あなたはあなた自身を裁いている。私はあなたを裁かないのに、なぜあなたは自分をあなたです。自分自身を裁くのか。あなたは自分自身を過酷に取り扱っている。私の手の元に全部投げ出して、そして私の憐れみを受けようと、私の慈しみを受けようと、 私はあなたを裁かない。私はあなたを憐れみたい主であると。その声を聞いてから自分を自分で罪定めするというのは、なんと主を悲しませるかというのが分かったんですよ。私たちが自分を自分で罪定めし、自分を自分で阻害し、自分で自分を許さない、これは主が許しているのに主の取り扱い以上に自分自身を過酷に取り扱う、これは神を悲しませることです。私たちクリスチャンは何かを神のためにするとか、あるいは自分が神の御用に立ちたいとか、そういうことを求める以前に、まず神の憐れみに預かる必要があります。本当にこの神の憐れみがどれほどに深いものであるか、この憐れみを知らないから自分を裁くし、また人を裁くんですよ。神の憐れみを本当に知れば、自分を裁くことから解放されます。自分を裁くことから解放されれば、人を裁くことがなくなります。人を裁く人は自分を自分で裁いているんです。自分を自分で裁かない人は人を裁くことがないんですよ。憐れみに預かることです。ブラザー・ローレンスの証を見てください。プリントをつけておきました。ブラザー・ローレンスもですね、いわゆる修道院に入った当初、失敗ばかりして10年間というものは自分を自分で裁き、とてもではないが自分は救われていない、非常にそういう苦しい葛藤をですね、10年送ったそうです。しかし彼はこう証ししています。単純に神に心を傾け、絶えず神を慕い、神を仰ぎ見ることです。それで私の心は危機として母親の胸にすがる血の身子にも勝る幸福と喜びにしばしば溢れんばかりだ。こういう表現をあえて用いならば、私が味わい経験している言葉に尽くせない幸せについて、この状況を神の懐と描写させてください。神の懐です。神の懐、ここに完全に自分を投げ出すことです。注ぎ出すというのは、この神の懐の中に完全に自分を置くということです。時にどうしても必要な時か、弱さのゆえにか、脇道にそれることがあるが、立ちどころに甘く魅力的な内なる声に迫られて呼び戻される。この麗しさは到底言いようもない。私たちは自分でね、主からさまよい出て自分勝手なことをします。ああ自分は罪を犯した、もうダメだ、自分を自分で阻害する、自分を自分で裁くんです。しかし主はその時に何て言ってるか、私のもとに戻れ、甘く魅力的な内なる声が、麗しい声が聞こえてくる。何度でも私たちは戻ればいいんです。そしてちょうど自分が彫像を作ろうとして仕事に取り掛かっている彫刻師の前に置かれた石のように感じる。神は、私は神の御前に自分を置いて、私の魂のうちに神の完全なイメージを刻んでくださる。そして神ご自身と完全に似るものとしてくださることを願う。すぐに心を集中する、主に心を集中すると、私の霊も魂も晴れ晴れとし、心遣いや努力もいらず、そのまま続く、爽やかに動かされることなく、神のうちに憩い、神が私のうちにいてくださるのがわかる。で、こういう経験をね、怠けてるとか自己欺瞞だとか自己愛だという人もいるでしょう。皆さん、この聖なる怠惰、私の発明じゃない、ブラザー・ローレンスです。私はこれを聖なる怠惰、祝された自己愛と呼んでいる。神の懐の中に完全に休み、そこで安息し、神の甘い愛で満たされる、神の中に甘えるんです。祝された自己愛である。この時に自分の過去の行いなんかに心を煩わす必要は一切ない。ただ神を喜べばよい。 この時に後ろを見てください。神の御手から来るものは最も苦痛なこと、最も困難なことでさえ私にとって甘美で喜ばしいものとなる。皆さん、いろんな状況全部私に計り与えられています。大事なことは、私たちの務めはただ神を知ることです。神を深く知れば知るほど、ますます神を知りたいという植え替わきを覚えるものである。このようにして神への愛が大きくなれば、苦しみの時にも喜びの時にも等しく神を愛することができる。これが勝利者です。苦難があるからそれを解決する、困難から逃れる、もうその逃れるというそういう逃げの心を捨てるべきです。私たちはいろんな状況にあって、そこに神の愛が全うされることだけ求めればいいんです。いろんなものから解かれようとか、安楽になりたいとか、そういう心がもうすでに神から離れています。もうその中に入って何を求めればいいんですか。神の愛だけ求めれば OK。 神を知ればそれで勝利です。ブラザー・ローレンスはこういう境地に達していた。ですから、すべて神に任せた者にとって苦しみも悲しみも同じだ。感情というものは揺れ動きます。しかし神の愛はいつも変わらない。もし感じなくってもある、感じてもある、いつも神の愛が全うしている。聖霊によって私の心の中に注ぎ続けられているんです。その神を知るとき、これだけを動機にしてればいいんですよ。皆さん、ハッピーになろうとか、何かを得ようとか、何から解決されようとか、そういうことを求めなくていいの。ここにいさえすれば、あとは全部付録で解放されてきます。感情を皆さん抑えず、主の前に注ぎ出しましょう。祈りたいと思います。主を感謝します。あなたは裁きの主でなく、愛の主、憐れみの主、慈しみの主であることを感謝します。今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。私が自分自身を裁くとき、主よ、あなたは言われます。あなたはあなたを過酷に取り扱っている。私が許したあなたをなぜあなたは自分で裁くのか。私の十字架の血潮が、私の傷があなたを許している。自分を裁くことはないように、私の憐れみを受けるように、私の慈しみに預かるように、私の愛の深さ、高さ、長さ、広さを知るようにと、あらゆる状況を主をあなたは計り与えてくださり、その中で何を私たちが求めればよいのか、主をあなたを知ることであります。あなたの憐れみに預かることであります。あなたの慈しみを受けるためであります。私は呪いの器ではなく、主をあなたの祝福、あなたの憐れみ、あなたの慈しみ、あなたの愛を受けるための器とされていることを感謝します。どうぞ主よ、自分のこの感情を自分で取り繕うことなく、主をエレミアのように全部水を注ぎ出すように、あなたの前に注ぎ出すことができますように。主よ、その時にあなたは小さくなり、それを受け止めてくださり、また私たちの葛藤、私たちの苦しみと一緒にそれを苦しんでくださる主であることを感謝します。主と私たちは今一つです。この主を知ることができるように、憐れみに預かりなさい、慈しみに預かりなさい、神の憐れみを受けるように。あなたは憐れみの器であり、あなたは慈しみの器であり、あなたはこれからすべてにおいて、私があなたに注ぎ出そうと、注ぎ込もうとしているその愛に預かるべき器である。自分を裁いてはならない、自分を裁いてはならない、 自分の心を取り繕う必要はない。感じたまま、感じたまま主の前にすべて注ぎ出すように。あなたの感情はすべて私は知っており、その感情を痛み全部私は十字架で経験した主である。人間のあらゆる葛藤、人間のあらゆる悲惨をすべて負った主である。そのあなたの今の心の引っかかり、そのことを今注ぎ出すように、自分の心でそれをやりくりすることなく、それを全部私の上に投げ出すように。主を感謝します。私たちはまだあなたの愛の深さ、憐れみ、慈しみ、その深さをまだ知らないのであります。知らないから自分で自分を裁き、自分を自分で阻害し、自分を自分で苦しめる。主よ、あなたは私たちを私たちの罪に従ってあしらわす。憐れみに富み、怒るのに遅く、慈しみに富んだ主であることを感謝します。むしろそういう状況において私を知るようにと、私を知るように、私の愛を受けるように、私の憐れみを受けるようにと。恐れるな、私はあなたの神である。私があなたをあがらった。あなたの心の葛藤、心の傷、うめき、全部それを私は負っている主である。起きなさい、私の上に起きなさい。今宵あなたの罪は許され、今宵あなたのあらゆる苦しみは私が負う主である。なぜ自分で負うのか、なぜ自分でもがくのか、私の上に置くように。キリストイエスにあるものは裁かれることがない、罪に定められることがない。どんな感情が込み上げようと、どんなマイナスのものを内側にあろうと、あなたは清い、あなたは許されている器である、あなたは祝福の器である。抑えることがないように、取り繕うことがないように、主の前に全てを注ぎ出すように。主よ、どうぞ今私たちを過去のあのこと、あの問題、今あなたに訴えます。もし神に対して憤りを感じているものはイエス・キリストにぶつけるように。なぜ主はあなたはこのようなことを許されたのですか、なぜ主よこのようなことをしよう許されたのですか、主よ、主よ、おお、主に全てをぶつけるように、そのうめきを主の上に置くように、主も一緒にうめき、主も一緒にそれを悲しんで、あなたのその言葉にならない、その心の叫びを主は共にしてくださるお方である。おお、ジーザス、おお、ジーザス、おお、ジーザス、あなたの憐れみの深さ、あなたの愛の深さ、 あなたの慈しみの深さを私たちが知ることができますように。主をまだまだ知らないのです。あなたの懐の中に、神の懐の中に休むことを教えてください。ブラザーローレンスのように神の懐の中に身を横たえ、主はあなたの温かさ、主はあなたの憐れみ、慰めの声を聞くことができるように、主を幼子が母親の胸に抱かれるように、主はあなたの懐の中に私たちは逃げ込みます。オージーザス、オージーザス。そして主はあなたは語ってくださることを感謝します。来よう、私の憐れみを受けよう。私の憐れみはあなたの思いをはるかに超え、あなたの思いもつかない憐れみである。憐れみを受けよう、許しを受けよう。自分を自分で裁くことがないように、オージーザス、オージーザス。自分を許すことができるように、また自分を傷つけたあの人この人を許すことができるように、主はあなたの許しが私のうちに全うしますように。許された者は愛するであろう。主はあなたの御足のもとにひざまずき、涙であなたの足を洗い、髪の毛を持って拭ったこの女のように、主はあなたはそのように罪深い者の愛をも受けてくださる主であることを感謝します。この女は許されたゆえに愛することができる。より多く許された者はより多く愛するであろう。主よ、この女のようにあなたの御足のもとにひざまずくことができますように。主よ、あなたの愛おしい、あなたの御足を、主よ、私たちの涙で洗い、主を拭うことができますように。主よ、あなたの愛は純粋であります。そのような罪深い女の愛も受けることができる、あなたの純粋な愛を感謝します。あなたは自由に愛し、自由に愛を受けてくださるお方であることを感謝します。私たちのささやかな愛ですら、ほんのわずかなあなたに対する愛の表明をも受けてくださる主であることを感謝します。そして私のうちにあなたが満足され、あなたが安息されるのが分かると、ブラザーロレンスが言っているように、そのささやかな私たちの言葉にあなたが安息してくださることを感謝します。どうぞあなたのうち、あなたの御住まいを、あなたの御座を私のうちに据えることができますように。憐れみの主、慈しみの主、おう、この主の御座を私のうちに設けることができるように。そして私と主一つであることを感謝します。主よ、あなたを主体求めることが全ての動機となりますように、あなたを知ることが全てとなるように、あなたの愛をもっと流し込んでください。それぞれ一緒に開いてください。今、主から憐れみを受ける必要がある問題を抱えている人は、主の憐れみに預かるように、主の慰めを受ける必要がある人は主の慰めを受けるように、主のその慰めの声を今自ら聞くように、主の愛を疑うことがないように、主の 傷つきやすい御心を傷つけることはないように、主の愛を阻害することはないように、愛を受けるように、愛されることを学ぶように、主よ、あなたの愛を 100% 受けることができるように、主よ、あなたの愛がもっともっと私のうちに全うするように、主よ、あなたにただ開きます。おお、手を挙げてください。おお、主の愛を受けるように、レシーブ、レシーブ。おお、主の愛を受けるように、主の慰めにあったるように、おお、レシーブ、レシーブ、レシーブ、レシーブ。ハレルヤ、ハレルヤ、レシーブ。Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, あなたの皆を感謝し続けることができるように、主、あなたの皆が絶えず私の口にあるように、主よ、甘いあなたの愛が絶えず私の口を支配するように、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、私はあなたのものです。主よ、私はあなたのものです。主よ、あなたも私のものであります。主よ、私の受ける分であることを感謝します。ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, その憐れみを深く経験するんであれば、あなた方は世にあって輝く器とされ、あらゆるところで私の救いをもたらす栄光の務めを果たすであろう。自分に何ができる何ができないと、そういう考え方から解放されるように、愛を受け憐れみにとどまるように、愛する者は勝利者である。救いは私たちの神にあり、御座にいます子羊にある。
All the angels were standing round the throne and around the elders and the four living creatures.
御使たちは皆、御座と長老たちよりその生き物その周りに立っていた。彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。 アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス、イエス、イエス、イエス、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。お出しください。